こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。発達性トラウマ障害と複雑性 PTSD の治療は、精神科医である杉山東志郎が幼少期からの持続的反復的な被害体験発達や対人関係、感情調整に及ぼす影響を視野に入れ、臨床での対応を論じた治療実践書である。対象は単発の出来事を契機とする PTSD だけでは捉えにくい複雑性 PTSD や解離を伴える困難を抱える人々である。本書の中心には、外来での安全性を重視した簡易型処理を含む治療パッケージが置かれている。発達障害との鑑別、連続性という論点、少量処方、EMDR、自我状態療法などを章ごとにあった。理論の紹介に終わらず、実施順序や治療目標を臨床的に考えるための枠組みを示す。手技の一部は掲載 QR コードから映像で確認できる構成であり、トラウマ臨床を現場で学ぶ専門職を主な読者としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発達障害という見え方から発達性トラウマの影響を検討する本書の出発点は、発達上の困難を直ちに先天的肯定的な特性として扱わず、養育環境や反復する被害体験との関係からも吟味する姿勢にある。正代に発達障害から発達性トラウマ障害へを掲げることは、両者を単純に同一視するという意味ではない。注意衝動性、対人関係の不安定さ、感覚や感情の調整の難しさなど、診断名だけでは成り立ちを十分に説明できない場合がある。そこで臨床家は現在の症状の分類だけでなく、いつから何が起き、安心できる関係や環境がどの程度確保されてきたかを丁寧に把握する必要がある。本書が示す意義は、問題行動や不適応を本人の性質へ還元する見方を避け、発達の過程で形成された生存戦略として理解する余地を開く点にある。ただし、この視点は安易な診断の置き換えではない。神経発達症、精神症状、家庭、学校、福祉上の状況を合わせて評価し、支援の焦点を定めるための臨床的な視座として位置づけられる。次に、複雑性 PTSD を症状の適用の問題として捉える複雑性 PTSD は、恐怖記憶の再体験や回避、過覚醒だけでなく感情調整の障害、持続する否定的自己像、対人関係の困難といった領域を伴いうる概念である。本書は発達性トラウマ障害との関連を扱うことで、長期にわたる対人トラウマが自己のまとまりや他者への信頼に及ぼす影響へ焦点を広げている。この広がりは治療上重要である。侵入症状だけを軽減しても、日常での安全感、関係の持ち方、強い感情への対処が整わなければ、生活の立て直しは不安定になりうるからである。したがって治療目標は、過去の記憶を思い出せるようにすること自体ではなく、現在の生活を維持しながら体験を扱える状態を作ることに置かれる。本書の構成は、診断概念の解説と治療技法を切り離さず、なぜ複雑なトラウマには慎重な手順が必要なのかを理解させる。症状の背後にある発達的関係的な文脈を見落とさないことが、開示的な介入を避ける前提となる。さらに、外来での安全性を軸にした簡易型トラウマ処理という実践的選択、本書の独自性は、入院や長時間の専門的セッションを前提にせず、日常の外来診療で安全に用いることを重視した処理の枠組みにある複雑性 PTSD では、記憶への接近が強すぎると、乖離不眠、自己破壊的行動、生活機能の低下などを招く恐れがある。そのため、治療者の技法の考説だけでなく、患者が処理後に日常へ戻れるか、危機時の支えがあるか、治療関係が十分に安定しているかが問われる。本書でいう簡易型処理は、深いトラウマ探索を急ぐことより、扱う量と強度を調整する方向に重心があると理解できる。これはトラウマを回避し続けることとは異なる。キークニア書店の紹介にもあるように、本書は、蓋をするだけでは治療にならないという問題意識を明示する。すなわち、安全確保を口実に処理を無期限に先延ばしするのでも、準備なしに記憶を掘り起こすのでもない。外来の制約下で、安定化と処理の均衡をどのように判断するかが、本書の実務的な核である。そして、少量処方と EMDR を心理療法の代替ではなく治療全体の一部として位置づける。目次には少量処方と複雑性 PTSD への EMDR による治療が独立した章として置かれている。この配置は、複雑なトラウマ治療において薬物療法と心理療法を対立的に選ぶのではなく、それぞれの役割と限界を見極める必要を示している。少量処方という表現からは、症状を薬で一挙に解決しようとするのでなく、睡眠、緊張、不安定さなど治療参加や生活維持を妨げる要因を慎重に調整する姿勢が読み取れる。薬物の選択や用量は当然ながら個別の医学的判断を要し、本書を自己判断の処方指針として使うべきではない。一方、EMDR はトラウマ記憶の処理られる心理療法であるが、複雑性 PTSD では標的記憶の選定、 準備の十分さ、帰りへの配慮がとりわけ重要になる。本書は EMDR を万能な定型手順としてではなく、患者の安定性と治療段階に即して用いる技法として扱う。症状軽減、生活の安定、記憶処理という複数の課題を統合して考える点に臨床手としての現実性がある。最後に、自我状態療法によって乖離と内的葛藤を扱い、処理の順序を設計する。第6章で扱われる自我状態療法は、乖離や強い内地葛藤を抱える人に対し、心の中の異なる状態部分を一律に排除すべき問題とみなさず、その機能や安全性を理解しながら関わる視点を提供する。本書は、多重人格生成の病理、自我状態療法の概要、簡易版処理を行う順番と治療目標、乖離性障害の症例を扱うとされる。ここで重要なのは、トラウマ記憶に直接触れる前に脆弱な状態を守る働きや回避的な反応を把握することである。例えば、ある反応が治療への抵抗に見えても過去には圧倒的な苦痛から本人を守る役割を果たしていた可能性がある。その役割を無視して処理を進めれば内的な対立や不安定化を強めかねない。自我状態療法はこうした反応を対話と協力の対象として扱い、治療の順番を組み立てる補助線となる。本書は複雑性 PTSD への介入が単一技法の適用ではなく、乖離の程度、日常機能、治療関係を踏まえた段階的判断であることを具体的に示している。結論として、本書は複雑性 PTSD、発達性トラウマ、乖離に関わる相談を受ける精神科医、心理師、心理職を中心に、トラウマ臨床の基本的な見取り図を必要とする対人援助職にも有用である。限られた診療時間と資源の中でどこまで記憶処理を進め、どこで安定化を優先すべきかに悩む読者に適している。ただし、紹介される技法は専門的な評価、訓練、継続的なスーパービジョンを要するため、一般読者が自己治療の手引きとして用いる本ではない。類書にはトラウマの理論を広く概説するもの、あるいは特定療法の手順を詳述するものが多い。その中で本書は、発達障害との関係を検討する視点、少量処方、 EMDR 主導処理、自我状態療法を外来での安全な運用という共通課題のもとに配置している点で際立つ。処理を急がず、しかし単に回避へとどまらないという姿勢は、複雑な症例に向き合う際の実践的な判断軸となる。さらに、 QR コードによる手画映像は文章だけでは把握しにくい臨床的な進め方を補う工夫である。概念理解と現場での実装可能性をつなぐ専門職向けの実践書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、杉山敏郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。